ゼフラジオ。はい、皆さんこんにちは、SF です。
どうも皆さんこんにちは、猫屋です。
こんにちは、はい、今日は3月の23日の土曜日ということで、
もう年度末ですね。
はい、もうなんか月日が経つのは本当あっという間だなという感じはしますが、
はい、
まあ先月とかまだ寒かったと思うんですけど、
はい、
もう春めいてますよねっていうか、
もう桜が満開でね、
ね、
うん、
今日まさに満開でしたよね。
東京地方というか関東近県は多分もう今日が最後でしょうね。
そうですね、
花火ができるとしたら
花火日和ですよね。ちょっと曇ってましたけど、それでもそんなに寒くないし、
明日はもうね、雨が降っちゃうって話ですから、
はい、
うん、まあ多分今日で、一番の絶好の花火としては、
そうですね、
あっという間ですね。
本当ですね、今年早いですよね桜。
まあ、卒業式シーズンですからね。この卒業の人には非常にこう、ね、
うん、
門出としてはいいかもしれないけど。
はい。僕が、なんだろうな、小学生の頃かな。小学生の入学式の時に、はい、4月とかじゃないですか。
そうですね。
その頃咲いてたんですよ。確か。
はいはいはい、はい。
だから結構それを考えると、最近はどんどん早まってるのかなという気もしなくもないですけど、
どっちかっていうと、どっちですかね、卒業の花なのか入学の花なのか、イメージとして。
そうですね、
まあどっちもつきものだよっていうね、桜はありますけれども、
まあなんかよくでも歌とかだと結構別れとかと絡めて桜の歌って
確かにね
あるので、やっぱ卒業のイメージが強いのかもしれないですね最近は。
そうかそうか、そうなるとまあまあまあ良かったかなという気もしますな。
そうですね、いやまあなかなかね、僕は今職場とかもお客さんのところへ行ってたりするので、はい、みんなでお花見とかする機会はなかなかないんですけども、まあ職場行く途中にも結構桜並木みたいなのがあったりとかして。
なるほど。
結構ね、咲いてるだけでもね、気持ちはね、なんか和むというかね、
まあなんというか、またこの季節が来たなという気がしますね、う
ん、なんか独特の空気感がありません？なんかこの春になっていく感じ、なんなんですかね。
僕ね、この春のなんていうんですかね、この生ぬるい感じ、
そうなんですよね、
空気がね、
うん、生ぬるい感じします。
あれがね、すごく苦手なんです実は。
あ、そうなんですか。うん、
すごく嫌い、もう嫌いって言っていいぐらいに、
うん、
嫌な時期なんですよ実は。
何か。
何がかっていうと、はい、その新生活な感じがするでしょ。
はいはいはい。
ありますね、当たり前にその4月でこう区切れますから、は
い、
日本は。
嫌が多いでもね、そういう雰囲気を感じますよね。
そうなんです。で、それで、まあ、その、よくあるのは、ま、テレビですけども、そういうメディア関係で、はい、いかにもこう、新生活、なんちゃらかんちゃらとか、新しいこと始めなきゃみたいな感じ、
そうですね。
の、
特集とか。
雰囲気を醸すわけですよ。
はい、ありますね。
そうすると、まあ、こう、日々を安穏と過ごした我々としては、非常にこの、焦らされるんですよね。
ああ、確かに、妙な焦燥感はあるかもしれないですね。
そうなの。で、なんかその、春の香りも実際に、あるじゃないですか、匂いとして本当に。
うん、僕もなんか匂いがある気がします。
う
ん、
で、それ嗅ぐにつけ、もう本当にね、気が滅入るね。
ああ。
気が滅入るんですよね。
なるほどね。
うん、一足早い五月病みたいな感じになっちゃって。
ああ、なんかわからなくもないですね。
そう、春のね、この、浮き足立ってる感じに非常にこの戸惑ってしまう。
確かに。
うん、30過ぎるとね。
なんかキラキラしてますね、卒業生やら。
そうなんだよ、そうなんだよ。みんなね、こう希望に満ち溢れた感じになっちゃってるからさ。まあ希望に満ち溢れていたって構わないんですけども。
いいんですけどね。
構わないんだけど。
それを同調させられるのね。
それを押し付けられたらちょっとたまったもんじゃないぞっていう感じがね。
そう
するわけですよ。
ああ、なんかわかる気がしますね。
そうですか。今まで話してきて、誰にもこの同感されなかったこの、春の思いなん
だけど。あ、本当ですか、うん、なんか、なんとも言えないざわざわ感っていうのはやっぱりありますよ。もちろん、その自分がその、何新入生だったりとか、卒業生とかだった立場の時は、
うん、
当事者なので、
はい。
我が物顔でそういうのを感じることもなく楽しんでたのかもしれないですけど、
はい。
いざもうね、もうそんなポジションになることもなく淡々と過ごしていくと、なんかこう無理やりこう季節が変えられていく感じっていうんですかね、
うん、ありますね。
ありますからね、うん、皆さん言葉にはしないものの、
なるほど、
あるんじゃないかなっていう気はしなくもないですかね。
子供が嫌いっていうのと桜が嫌いっていう発言に対してはね、もう日本人すげえ叩くからね。
ああ。
なぜか知らないけども。
なんでしょうね。まあ、僕は別に桜は嫌いってことはないけど、特にすごい好きということもなく、まあでも、綺麗だなとは思いますけどね。
いや、もちろん桜は全然あの好きなんですけど、うん、そう、なんかそんな雰囲気ないですか？桜ってみんな好きなもんでしょみたいな。
確かにね。でもそもそも、なんだろう、桜っつっても、ソメイヨシノだけな雰囲気じゃないですか。
そうだね。
それはそれで失礼じゃないですか。ね、本当のお花好きの人たちは、うちの親とか結構好きで、
うん、
そんなソメイヨシノに限らず、他の、なんだ、僕よくわかんないんですけど、しだれ桜とか、
はい。
なんかいろいろあるんですけど、そういうのも見に行ったりとかしてるみたいなんで、そういう人たちにとってはね、はい、この季節だけじゃなく、結構いろんな季節に桜って桜らしいんで、
うん、
なんかね、ほんと、記号化されちゃってますよね、こう。
そうですね。もう本当、日本人にとってはもう DNA レベルでね、桜は入ってますからね。
まあ、わからなくはないんですけど、あんまりこうね、それを強制するとね、なんかこう、ざわざわっとしちゃうなっていうのはありますね。ちなみに、猫屋さんは、あの、卒業式の、あの、女性たちが着る袴とか、ああいうのはどうなんですか？袴
はね、それほどその、惹かれないかな。
ああ、そうなんですか、うん。
もちろんその、非日常感っていうのは溢れているので、はい、そういうところは悪くはないんだけども、ちょっとね、その、わかるかな？成人式の時の違和感っていうの、
はい、
和装に対する違和感。
あー、みんな普段着てもいないのにってことですか？
それもあるけど、むしろそれはむしろギャップ萌えでいいんだけど、
はい、
求めている袴はそうじゃないよっていう感じ。
お、どういう袴なんでしょうか？
だからなんていうのかな、我々はその、まあ我々はってか僕は、
はい、
袴に対して清楚であってほしいんですよ。清楚というか、うん、昔ながらの、あの、和装な感じなんだけども。
あんま派手派手してない感じっていうんですかね。
そう、まあもちろん派手着だから、キラキラしていいんだけど、なんていうのかな、なんかね、コスプレに見えてしょうがないんだよね。まあもちろんコスプレなんだけど。
あの、変なファーみたいなやつとか、含めてですか、
うん、なん、非常にこの言葉にしづらいな。別に何をこう、遠慮してるわけじゃないんだけど、表現しづらい、
うん。あ、そうなんですか。
うん、
まあ、確かに AKB が前、ね、桜の曲で、みんな袴着てるやつあったんですけど。
あれかな、はしゃいじゃいかんのかもしんないな。
あ、なんだろう、清楚で、やっぱり。
袴を着たら凛としていてほしいみたいなのがあるのかもしれない。
あー、なるほど。まあ、
うん、
成人式とか卒業式とか、何かとはしゃぎがちではありますからね。
そうね。
久しぶりに会う人がいたりとか、うん、これで最後だとか思う。
そうだね。なんだろう。でも一番その、今、袴、卒業式の袴に対してね、いまいちこう気分が乗らないのはね、
はい、
僕があの、中学2年生の時に初めて見た AV がね、
はい、
袴だったんだよね。大学を卒業した人がいきなりあの、出演しますみたいな、
うわ
ぁ、ステーションだったんだよね。
なんでよりによってそれだったんです
か？わからない。あの、友達の山本っていうやつから借りた、ね。
山本さん。
はい。親父の AV だって言ったんだけどね。それだな、きっと。
親御さんがなかなかな趣味をお持ちだったんですね。
そうだね。
あ、それはあるんじゃないですか？やっぱり。
うん、なぜかね、袴に対してなんかこう、あんまり希望を持てないというかね、うん、あるんですよね。
だって、それこそ、本当なんだろう。ご兄弟とか親戚とかに、そういう女子大生さんとかがいない限り、あんまりその、なんだろう、身近でそういう袴を着るのを見ることもないじゃないですか、そのぐらいの歳の人って。
そうだね。
ことによると、こう、ね。
うん。
一応、身近で見たのがそれかもしれない。
そうだね。
って考えると、やっぱりそういうイメージみたいな、なんか清楚なはずなのに、みたいな。
うん。もう薄汚れてますよ、本当に。
ね。なるほど。あ、そういうのあったんですね。いや、てっきりそういうのも好きなのかなと思って聞いてみたんですけど、僕は割と好きですけどね。
そうですか。今週もね、本当にもう外歩いてると結構袴姿、ね、は
い、多いですね、
うん。女性も多いですよね。
はい。
結構大変らしいですね、あの着付けもね、やっぱりね。
そう、なんか、なんだろう、本当その、袴も記号化されてて、あれを着てないと逆に浮いちゃうじゃないですか。はい、女の子が卒業式とかで、あんまり。
ね、
まあ、 ドレスとかでもいいんでしょうけど、うん、なんか割とみんな袴着る。
そうね。
なんかすごい早くに美容院とかで髪の毛セットしてもらって、
はい、
さらに着付けてもらってみたいなのをやってるみたいですけど。
そうですよね。着てないと確かにどうしたのって聞かれちゃうんだろうね、きっとね、むしろね。うん、
そのね、風潮もね、なかなか厳しいというか、まあ、
日本人らしいというか日本人らしいですね、
うん。
右向け右という感じで。
そうですね。うん、まあ、男もそうですよね。
うん、そうですね。今、右向け右ってなんか違った意味に取られるけどね。まあまあまあ、いいですよね。
まあまあまあまあね。はい、いや、ほんと、この季節ならではのね、こう、光景なんでね、
はい。
まだし、もうしばらくは見られるんじゃないかなと思いますよ。袴姿の女性が。まあ、東京だからこそっていうのもあるのかもしれないですけどね、こう、しょっちゅういろんな人。
あ、どうなんだろうね。ああ、まあそういうことか。
うん。いっぱい大学がやっぱ多いんでね。うん、結構見ますよ。あの、乗り換え駅とかでこう、足早に移動してる。だから、その、何袴を着てる人の横を、就活の格好のね、
うん、
女の子、だから一個下の子たちが、またこう、はい、足早に歩いてたりとかして、
うん、
あ、なんか世話しない感じ、本当に春だなって思って。
まあ、どっちかといったら、やっぱそっちだな。
ああ、
リクルートスーツ。
まあ、あれ本当に、本当は、私は就活生ですって分かりやすい記号ですよね。
そうだね。
男の子はまだスーツだから、うん、まあ、着こなし方によれば、ごまかすこともできなくもないのかなと思いますけど、やっぱり分かっちゃうし。
そうですね。
なんなんでしょうね。
まあ本当前もこれはお話ししましたけれども、
はい。
この時期に見る就活生は初ガツオと。で、夏休みの頃に二次募集にかけるのは戻りガツオと言って。
おっしゃってましたね。
素晴らしい季節ですね。
まず、こう、初物を楽しんで。
そうそうそう。油が乗ったね、秋口のもいいんじゃないかっていう話ですよ。
これを聞いてる就活生の人たちはもう怒り浸透なんじゃないですかね。どうなんですかね。大丈夫。
希望の星です、もう皆さんはね。
皆さん、頑張っていただければと思いますが。
はい。
結構大変みたいですからね。
そうですね。
まあ、そんな3月ですが、
はい。
この1ヶ月、何かあったかみたいなことを今回も話そうかなと思ってたんですけどね、
はい、
思いのほか何もなくてですね、
いつも通り何もない。
ちょっとね、忙しくなってきちゃったっていうのもあって、
はい、
なんかこう僕本当その仕事の忙しさがリアルにこう何心の余裕と直結しちゃって、
うん、
まああんま何も考えられなくなって、なんだろうな、仕事メインになってっちゃうんですよ。そうなると、はい、早く寝て、なんか休日もなんだろう、あんま無茶をしないみたいな生活になっちゃって、必然的にこう何もなくなっちゃうんですね。
なるほど。
よくないなと思ってるんですけど、
はい、
まあなのであんまりこうこれというものは個人的にはないんですが、
うん、
ただあのなんですかね、世の中的にも話題になったと思うんですけども、あの東急東横線という電車がありまして、
はい、
それが3月の16日かな、土曜日、ちょうど1週間前か、
はい、
に東京メトロの副都心線という電車と、
はい、
直通運転を開始したんですね。
そうですね。
はい。で、元々東急東横線も渋谷まで、通ってたんですけど、
はい、
その副都心線も渋谷まででそこがつながると。ただ、うん、駅のあるホームのところが場所が違うので、
はい、
東横線のホームが廃止されて、副都心線のホームがある、まあ、東京メトロっていうのは地下鉄なので、
はい、
自然的にそのホームが地下になったんですね。
そういうことですね。
はい。で、私は、通勤で現状その東横線を使ってるんですが、
はい、
ちょうどその渋谷駅で、京王井の頭線というやつに乗り換えてるんですよ。
はい、
で、もともとその東横線が繋がってなかった時からも、その東横線と井の頭線ってまあ結構離れてて、
めん
どくさいなと思ってたんですけど、
うん、
今回のその、ホームが変わったことによって、地下のホームって確か、地下3、4階ぐらいまであって。
うん、5階です。
5階。
はい。
あ、よく、すごい深くて。そこから、確か地上3階ぐらいにある、
そうですね。
井の頭線のホームまでが、測ってみたんですけど、10分はかかんないんですけど、8分ぐらいかかるっていう。
そんぐらいかかるね、あれはね。
結構足早に歩いてそれだったので、マジかよ、と。 なんですかね、電車の接続とかいろいろあるので、割とこう、その時間を加味して、普段から来てたんですけど、余計に見積もらなきゃいけなくなってしまったので。
そうだね。今回の直通で多分、喜んでるのは田舎者だけでしょ？埼玉県とかの。
うん。と、あんまりこういうこと言っちゃいけないんだと思うんですけど、そうだと思うんです。うん、横浜の人たちが、そちらに行かれることってあるのかな？まあ、ないことはないと思うんですけど。
まあ、1回、2回のレベルでしょ、うん、きっとね。
かなーとかって思ってしまって、うん、逆にまあ、その埼玉の方に繋がってるので、副都心線は西武線とか東武線に繋がってるんでね。そちらに、お住まいの方々は、まあ、うまくいけば一本で、元町中華街まで行けちゃうので、はい、横浜の方の。
そうですね。
なんかこう、別に距離が変わるわけでも何でもないんですけど、うん、行ってみようかなっていう気持ちになると思うんですね。
そうだね。
なんですかね、今日僕も朝というかここに来るのに乗ってきてるわけですが、
はい。
今までは渋谷駅っていう電車に乗ってたのが、はい、急に小手差し行きとか、和光市行きとか、
そうだね。
そういうのに変わったんですよ。うん、すごい戸惑いを隠せなくて僕は正直。
そうだね。
まあでも逆に、埼玉の方に住んでる方の中には、元町中華街行きとか、そういうのを見るようになってるわけで、こう、やっぱり印象は変わるし、行ってみようかなっていうふうに、なる人はいるんじゃないかなという気もするので、まあ、これがいい方向につながればいいのかなとは思うんですけど、なかなかね。
そうですね。
東横線だけを使ってた人的にどうなのかなっていうのはありますけど、何しろ渋谷始発が減りましたからね。
あ、そうかそうか、そうですね。これまでは本当に東京と横浜を繋いでいたというところだったのが、はいね、横浜から東京経由して、
はい、そのまま行っちゃうのが多くなっちゃってるので、
うん、
その、なんですかね、まあ、遠いとかはまあ、しょうがないとしても、
はい、
その渋谷から待てば座っていけるっていうのが、うん、結構待たなきゃいけない。さらに、各駅が主だったような気がするので、
なるほど。
どんどん抜かれるみたいなのがあって、なかなかねーって。
そうですね。うん、
その辺をすごく、実感することになって。
はい。
いやー、まあ前、そういうのを知った時から、つながるっていうのを知った時から、こうなるんじゃないかなとは思ってたんですけど、いざなった時に、やはりそうかと思って、なかなかなれないな、というのが、正直なところなんですけれども ね、同じ路線を使っている方々にとって、どんな感じなのかね、ちょっと聞いてみたいなっていうのはありますけど。
これからまた平成30何年つったかな、渋谷近辺がずっと再開発がね、
はい、
続くということで、また渋谷の街並みも変わってくるんでしょうね、きっとね。
そうでしょうね。結構渋谷もなんか、もともと建ってた建物とか結構古くなってきてるのもあるみたいで、
はい、
そう考えると、まあ、建て直しだったりとかね、そういう区画整理とかそういうのでね、もうちょっと整った感じになってくのかもしれないなとは思うんですけど、
はい、
まあ、その結果ね、利用者が不便になっちゃうっていうのもね、
そうですね、
どうなのかなとは思うので、
考えも
ん
ではありますね。
まあまあその辺はね、はい、いろいろ考えていただければなと思いますよ。ちょうどそうだ、今日とか小田急の下北沢駅が、
はい、地下化しましたね。
地下化しましたしね。うん、あれもなんか何開かずの踏切があったらしくて、
はい、
1時間に1回か2回かぐらいしか開かないような踏切があって、うん、それを解消するために地下にしたそうですね。京王井の頭線はまさにその下北沢駅を通るんですが、そっちは、はい、そのままらしいんですけどね。
あ、
踏切じゃないのかな、もしかしたら。
そうなんですかね。うん、
まあ、それもやっぱりなんかこう乗り換えが地下になっちゃったから、結構時間がかかるようになるらしくて、
はい、
そこで乗り換える人的にはちょっと不便みたいなことを聞きましたが、
そうですね。
まあこういうのはね、必然的に起こっちゃうんでしょうね。
しかしまあその地下化した話も開かずの踏切もまあよく今までねずっと耐えてきたなって気もしますよね。
そうですよね。今までそれこそ踏切なんて住んでる人的にはね、
うん、
本当もうそこを通ろうとも思わないくらい、そう迷惑なものだったでしょうしね。
そう、本当にもう南北が分断されてたって言うからね。
ああ、
う
ん、そうなんだ。
そう、もう下北沢の38号線と呼ばれていた。
へ
え、嘘ですよ。それぐらいの感じでしたからね。
別に仲違いしてるわけじゃないんですよね。
そう
か。いやー、そうですね。そっか。 あんまりね、下北沢せっかく定期で行けるのにね、行く機会がなくて、
まあ。あんまりお呼びてない感じがしますね。
うん、なんか、せっかくこう、おしゃれ路線に乗ってるんだから、いろいろこう、自分磨きにいいんじゃないかとか、思った時があったのがもう、今思うとちゃんとやらおかしいですけどね。
なるほどね。
結局ね、もうまず寄らないですね。
まあ、行く理由がないもんね、うん、下北沢はね。
演劇とか見ないですしね。
うん。それがいけないんじゃないの？その心構えがいけないんじゃないの？
あね、映画は見るんですけどね。
ああ、そうかそうか。
映画はでも、渋谷で見ちゃうからな。あと、なんかあったかな？あ、マラソンの話を前回したけど、
はい。
少し、まあ、さすがに走ってみたんですよ。
おう、なるほど。
まあ、でもやっぱり続かないっていうか、きついですよ、やっぱり。まあ、
ウォーキングよりはね、はるかにきついですね。
その、なんすかね、ロングスロージョギングか、あの、ゆっくり走るやつをやってみてるんですけど、
はい。
まあ、ゆっくりっつったって、やっぱり、ずっと、あれってこう、長くしなきゃいけないので、
はい。
時間も。やっぱしんどいんですよね。歩くっていうのはなんか割と、そんなに息が切れないからか、
はい。
まあ、気持ちの問題なのかもしれないんですけど、結構全然グイグイいけるんですけど、走るとなるとなんかね、気持ちがどんどん落ち込んでいってしまって、あれ向いてないのかな、やっぱりとか思いつつ。
あー、音楽とか聞きながらやってるんですか？
はい、あのラジオなり音楽なりを聞きながらなんですけどね。歩くときはだいたいどっか行こうとかそういう目的を持って歩いてるのであれなんですけど、走るときってなんか目的を作りにくくて、結局近所は走っちゃってるからいけないのかな、何キロっていうのもいまいちわからないし、まあそれはあのアプリとかでわかるっちゃわかるんですけど、
そうですね、
はっきりとしたものでもないし、なんかね、なんか乗らなくて、
うん、
あんままだ 2,3 回ぐらいしかやってない状況なんですよね。
なるほど。
また忙しくなってきちゃってるしなと思って、やばいなと思ってなかなかこれは続くかどうかは本当本人の努力次第なのでね。
それはそうですね。
なんとも言えないんですけど、まあまあ生ぬるい感じですが、まあ成果が現れてきたらまた話そうかなと思いますけども、
はい、
成果がなかったらこのまま消えていくのかなっていう。
なかったことになるというね。
ね、まずいですね。はい、やります。やります。はい、そう。あとはそっか、もうすぐ5月になるので。また高尾山に登ろうかなと。
はい。
僕、2年ぐらい登ってるんですよ。ダイエットの一環で。
なるほど。
ちょうどね、猫屋さんと結構前に冬沢を食べに行くってことをして、
はい。
それが初めて行った高尾山だったはずなんですが、
はい。
その時は本当に、リフトとかロープウェイとか使って行ったやつなので、全然ファーって上がって食べて、またファーって降りて帰ってくるっていう、何の苦労もせず行った、うん、やつだったのが、いざちゃんと登ると結構きついとまあそれが自分の体力がどんくらいついたか、あと足腰とかどんな感じかっていうのを、
はい、
測るいい基準にはなるので。
なるほどね。
今年はなんか最近あんまりちょっと仕事の職場が変わったこともあって、あんまりウォーキングもできてないので、あまりこう高望みを記録とかはせず、まあ、淡々と登れればいいかなと思ってるんですけど、
う
ん、
なるほどね。このつい最近終わってしまう、完結したんですけども、
はい、
山のすすめっていう漫画っていうか、まあ、アニメっていうかがありまして、でそれがありそうでなかった山ガールが主人公、まあ、山ガール、そうだな、山に登る話 で、
はい、
で聖地が高尾山なんですよ実は。
あ、そうなんですか。
舞台が高尾山だったりするので、もちろん高尾山だけじゃないんだけども、
うん、
その短いアニメの中では高尾山に登るのを目標にやっていたのがあって、
はいはいはい、
なのでひょっとしたら今度行ってみたら少しなんかね、そういうのがあるかもしれない。
あー、女性が増え、も、あ、男性かな。
うん、まあ、女性もいるだろうし、男性もいるだろうね。
うん。若い人とかが増えるかもしれないですね。そうそうそうそ
う。もうね、みんなこぞってそのスポンサーになってるからね。
あ、そうなんですか。
うん、すごいすごい。
やっぱり。だな、
もうね、土壌を捕まえようとね、必死の形相ですよ、本当に。
まあ、本当高尾山は手頃な高さですし、
はい。
東京からも近いので、東京から近いっていうのは失礼だな。東京ですからね。
そうです、東京です。そうね。
だからまあ、本当初心者には一番、うってつけの山ですけどね。
はい。
この前そのことを、先輩に話したら、高尾山ごときで何を言っていると怒られましたけどね。
バカ野郎、高尾山で毎年人が死んでんだぞ、つって。言ってくださいよ。
その人はなんかもっと、もっと別の、筑波山とかも登ったりするらしい。
あ、そうですか、そうですか。
猫屋さんの同級生の方ですけどね。
そうですか。
はい。まあまあ、どうでもいい話です。はい。猫屋さんは何かあったんですか？
私はまあ、ないことないですけど、まあ、時間も時間なんで、あれですけどもですね。
はい。
先週に千葉県に、
あら。
野球部の合宿に行ってきまして、会社のサークルがありまして。
あ、そうなんですか。うん、
で、まあ、野球をやったんですけども、
はいはい。
釣りをですね、初めて、海釣りをやりまして、
すごい。
うん。で、竿も一式買って、ちょっと始めようかなと思ってたんで。
はいはいはい。
で、ついでに行ってみて、で、先輩が、その、会社の先輩が一緒に野球部として行っていて、で、釣りがもち、はい、結構お好きなので、手ほどく受けたという形なんですけども、前日というか、土曜日に入って、
はい。
野球をして、
はい。
で、しこたま飲んで、
あ、泊まり。
泊まり。しこたま飲んで、翌朝やるぞと。
どの辺で行ったんですか？
館山に行ったんですけど。
おお、うん、結構遠出しましたね。
そうですね。で、朝4時起きだと。
さすが。
はい。で、わかりましたって言って、4時に起きて、で、じゃあ釣りのポイント探すからって言ったんですけど、まあ、ちょうどね、先週のね、土日は非常に暖かかったんですよ、日本列島が。
あ、はい、うん。そうでしたね。
20度ぐらいあって、うん。で、これはいいわいと思って、朝も、そんな寒くねえだろうなと思ったら、寒い寒い。びっくりしちゃって、まあ海だからね、冷えるんですよ、朝は。
ああ、朝。
で、それで、うん、ポイントを探すっていうんで、いろいろぐるぐる回って、ここでも、ここはそうでもない、ああでもないって話をしててですね、はい。ただね、いつも経ってもね、真っ暗なんですよね。
あ、そうなんですか。
3月16日といいですね、4時に起きたんだけども、暗くて、こう良さげなポイントなんだろうけど全然何も見えないぞみたいな話になっちゃって、で手元のスマートフォンで調べてみたら夜明けが5時半というねそう、日の出が5時半だからそれまで真っ暗ですって言われてしまって、
あーららら、なんかせっかく早く起きたのに。
そうだから、まあまあでもそれなりに1時間半ゆっくりそのポイントを探し、
はい、
うん、で5時半ぐらいになってようやくね朝も知らんできたので、やく釣り糸をね、こう投げて。
ああ。
うん。
なんか釣れました？
釣れなかったんだけど、はい、唯一ね、釣れたのがね、ま、その、なんていうか、下道っていうか、その、雑魚っていうか、
ん？ゴンズイ？
いや、ね、猫またぎ。
猫またぎ？
なんて言うんだったかな、ヒイラギっていう、
はい、
なんかぬるぬるしいだけのお魚なんだけど、
へぇ、
食べられるんだけど、
はいはい、
もう本当にもう、気持ち悪いのですぐ、海に戻しちゃうっていうタイプのしか釣れなかったんですけども。
あ、そうなんですか。
中でもテンション上がったのに人手。
ああ、いいですね。
人手がね、本当にそのなんかどっかに引っかかったんじゃなくて、本当にその口でこう、ガッて来てたんだよ、
ね。あ、なんか嬉しいですね。
奴らはね、すごいね。話を聞いて調べてみたらね、人手って本当に肉食なんだね。
どう思う？
どう思うなんだってさ。
はぁ。
もうバクバクね、食うし、胃を、口から出して直接入れちゃうから自分よりでかいの食えるみたいな。
あ、そう。
貝とかバンバン食うんだって。
あんな硬い、こう、な、貝とかも、
うん、そう。食いに行くんだって。
すごいですね。
そう、だからね、人手をね、馬鹿しちゃいけないね。
まあ、鬼人手っていう、うん、毒のある人手が、サンゴ礁食い尽くすっていうのはよく聞きますけど、はいはい、普通の人手も結構獰猛なんですね。
奴らはね、ちょっとファンシーな外見に、ね、騙されちゃいけないね。
うん、確かにね、うん。なんかこう、グッズとかに一番しやすいじゃないですか、星型だし。
そうだね。
でも、実態は結構、
恐ろしいよ、
やつら。すごいやつらなんですね。へぇ、ああ、海釣りか、いいな、うん、
まあ、今後もやっていきたいなと思いましたね。はい、うん、楽しいですね、釣りはね。
へぇ、うん、いい経験ですね。
釣れたらもっと楽しいんだろうね。
ね。
うん、
さて。
はい。
今日はまたメールを読もうかと思ったんですけど、まあ、
ね、
結構時間になっちゃいましたね。
はい。
じゃあまあメールは、
3本目で、ね、
本目でじっくり、はい、ご紹介するとして、まあ今回のテーマは卒業の思い出ということでね。
はい。
まあ、そうですね。 一応メールアドレス言っときますか。sfnomad@goo.jp、sfnomad@goo.jp でお待ちしてますので、まあ、送ってくださいということで、はい、次のタームに進みます。
はい。